船に乗り、アジア大陸のトロアスを出発したパウロ一行は、エーゲ海のサモトラケ島を経て、ヨーロッパ大陸に渡っていきました。正確に表現すると、2000年前、当時ローマ帝国の属州だったマケドニアに行きました。パウロが見た幻を、マケドニア人に福音を伝えよという神様の命令と認識したパウロ一行が、自分たちの理性で認知したことを身をもって実行するためでした。マケドニアのネアポリスに第一歩を踏み出したパウロ一行は、ローマ帝国が建設した軍事及び商業道路であるイグナチア街道に沿ってマケドニアの主要都市のフィリピを訪ねていきました。ローマ帝国のシーザーが暗殺された後、シーザーを暗殺したブルータスとカッシウスの連合軍と、シーザーを継承したオクタビアヌスとアントニウスの連合軍が、紀元前42年最後の決戦を繰り広げた場所がフィリピのガンジテス渓谷であったことは前回申し上げました。その戦争で勝利してついにローマ帝国の皇帝になったオクタビアヌスは、自身の勝利を記念するためにフィリピを皇帝直属の特別都市に再編しました。州政府の干渉を受けない自由都市として、フィリピの市民はローマ帝国の首都であるローマの市民と同一の権利を享受できました。例えば税金と供物の免除以外にも、各種の刑罰から免除される類の権利でした。ですから当時人々はフィリピをローマ帝国の首都であるローマの縮小版と呼んだりもしました。一言で言って、フィリピはローマ帝国内で巨大で華麗で勇壮な都市でした。今日発掘されているフィリピの遺跡地を直接訪ねて行ってみると、2000年前フィリピがいかに華麗で巨大な都市だったのかを一目で確認できます。その巨大な都市フィリピを訪ねていったパウロ一行が何をしたか、本文は次のように証言しています。そこからマケドニア州第一区の都市で、ローマの植民都市であるフィリピに行った。そしてこの町に数日間滞在した。安息日に町の門を出て、祈りの場所があると思われる川岸に行った。フィリピに到着したパウロ一行は、すぐにその巨大な都市の観光には出ていきませんでした。毎日円形劇場で開かれる興味津々の見せ物に心を奪われることもありませんでした。パウロ一行はフィリピで数日過ごして、安息日になるや祈る場所を求めて城門の外の川岸に出ていきました。韓国語数日は多くの日のニュアンスを漂わす単語です。したがってパウロ一行がフィリピンに到着してかなり多くの日数を経た後、安息日を迎えたように思えます。しかしギリシャ語ティスは、不特定の人物や事件、あるいは不特定の期間や程度を表す不定代名詞です。万一この単語が原文に単数形で記録されていたとしたら、一つを意味するでしょうが、原文に複数形で記録されているので、一日より多い日を意味します。しかしパウロ一行がただ神様の命令に素直に従うためにフィリピを訪ねていった本文の状況上、フィリピに到着したパウロ一行が安息日を迎え祈りの場所を探しに出かけるまでには2日を超えることはなかったでしょう。フィリピはパウロ一行の縁故の土地ではありませんでした。パウロ一行の皆にとってフィリピは初めての土地でした。ヨーロッパ大陸のネアポリスに上陸するや否や、そこから14キロ離れたフィリピを歩いて訪ねていったパウロ一行は、 フィリピンに到着するや食事を解決し、長期逗留の宿を求め、旅費を解くのに慌ただしかったことでしょう。そしてフィリピンに到着して2日後に安息日になるや、パウロ一行は祈りの場所を探すために一緒に城外に出て川岸に行きました。マケドニア人に福音を伝えよという神様の命令に従うために、パウロ一行が熱い使命感で海を越えてマケドニアのフィリピを一気に訪ねていきましたが、その巨大な都市の中で一体どのように誰から福音を伝えねばならないのか分かりませんでした。すべての異邦の神殿が人間を圧倒している巨大なフィリピは、パウロ一行が到着したからといってその何の変化の兆しも見えませんでした。海を渡ってきたパウロ一行は、その華麗な都市の中で最もみすぼらしい身なりにすぎませんでした。自分たちの能力だけでその都市でできることといっても何もありませんでした。彼らができることといえば、彼らをその場所にお呼びになられた神様に祈りを捧げることだけでした。韓国語祈りの場所と翻訳されたギリシャ語プロシュケは2つの意味を持っています。1つ目の意味は、ユダヤ人の街道がない場所でユダヤ人が集まる祈りの場所を指すものです。ユダヤの法律によれば、どんな場所であれユダヤ人の成人男子が最低10名以上とならなければユダヤ人街道を作れませんでした。その条件が満たされない場所では少数の女性たちが一緒に集まって祈っていましたが、その祈りの場所はギリシャ語でプロシケと呼ばれていました。プロシケの2番目の意味は、ユダヤ人と関係なく単純に祈るという動詞の名詞形としての祈り、あるいは祈るのに適した場所を意味します。パウロは今まで伝道旅行をしながら、ユダヤ人街道がある都市ではまずユダヤ人街道を訪ねていき、街道をその都市のための拠点とみなしてきました。街道はユダヤ人たちはもちろんのこと、ユダヤ教に改宗した異邦人に簡単に会える場所だったからです。しかしフィリピンに到着したパウロ一行が最初の安息日を迎えてユダヤ人街道を訪ねなかったというのは、フィリピンにはユダヤ人街道がなかったという意味であり、それはフィリピンにユダヤ人の成人男性がほとんどいなかったことを意味します。したがってパウロ一行がフィリピで最初の安息日を迎えて祈る場所を探しに行ったということは、ユダヤ人街道がないその場所に、あるいはユダヤ人の祈りの場所があるか探してみようという意図と、何よりも自分たちが神様に祈ろうとする意図が同時に内包されていたことが分かってきます。その2つの意図の中で優先順位をつけるとすれば、言うまでもなく自分たちがまず神様に祈りを捧げるためだったことでしょう。ヨーロッパ大陸を訪ねていったパウロ一行が、その巨大な都市フィリピで彼らをそこにお呼びになった神様に祈らずに一体何ができたでしょうか。人間が神様に祈りを捧げるということは、自分の不完全さと不足と無能力を神様の前に自ら告白することです。言い換えれば、かげろうと少しも変わりない自分のか弱さを神様の前で自ら認めることです。それゆえ人間が神様に祈るということは、神様の欠けるところのない完全さを認める行為です。ユダヤ王アサの時に、クシュ王ゼラが100万の大軍を率いて ユダ王国に侵攻しました。その大軍とぶつからねばならない朝王の軍隊は58万名にしかなりませんでした。数では1対2の劣勢でした。さらに相手の陣営にはユダ軍がただの1台も保有していない戦車が300台もありました。当時の戦車は今日のタンクに当たりました。戦争の結果は火を見るより明らかでした。朝は神様にこのように祈りました。歴代志下14章11節の御言葉です。主よ、あなたは力のある者にも無力な者にも分け隔てなく助けを与えてくださいます。私たちの神主よ、私たちを助けてください。私たちはあなたを頼みとし、あなたの御名によってこの大軍に向かってやってきました。あなたは私たちの神主であって、いかなる人間もあなたに対抗することができません。力の強い者と弱い者の間では神様の他に助けてくださる方がいません。朝王のこの祈りで、力の弱い者は朝自身で、力の強い者は100万の大軍に戦車300台を率いて自身の王国を侵略したクシュ王ゼラでした。朝はクシュ王ゼラの前で自分の卑弱さを認めました。それで神様の助けを切に乞い、神様は神様の方法で朝の祈りに応答してありました。朝王が軍隊と装備の絶対的劣勢にもかかわらず、全体的に優勢だったクシュ王ゼラの軍隊を撃破してくださったのでした。歳月が流れ、朝王はまた北王国の王馬車の攻撃を受けました。その時にも朝王は自身の軍事力が馬車王の軍事力に比べ劣勢であることを認めました。しかし朝は今度は神様の支援を祈りませんでした。その代わり朝は正殿の倉庫と王宮の倉庫の金銀をアラム王ベンハダドに送り、援軍を頼みました。朝は自分の軍事力が馬車の軍事力より弱いことを認めるには認めましたが、その弱さは自分の経済力を持って外国の軍隊を引っ張ってくれば十分に克服できると信じました。預言者ハナニが神様に背を向け、単に金を積んで人の助けだけで問題を解決しようとする朝王に神様の警告を伝えましたが、朝王は神様の警告に耳を傾けるどころか、むしろ激しく怒り、ハナニを投獄してしまいました。朝はこの世で自分より強い人の前では自分の弱さを認める人でした。それで自分より強い人の前で自分のものでは相手の強さに勝てないとき、神様の助けを求めました。しかし自分より強い人の前で自分の弱さを認めながらも自分が持っているものでその弱さを克服できると信じたとき、彼は神様に背を向けたのはもちろんのこと、神様の警告にも鼻で笑いながら神様の警告を伝えた預言者を不遜だとして監獄に監禁までしました。一体この朝王の愚かさは何としたことでしょうか。彼は自分より強い人の前では自分の弱さを認めながらも、自分がこの世のものをいくら多く持っていても神様の前では一層弱い存在に過ぎないという根本的で重要な事実に対しては無知な人間でした。この世の王であるならば神様の前で強いものでしょうか。強力な軍事力を持った権力者ならば神様の前で強い人ですか。経済力を掌握した財閥ならば神様の前で強い人間ですか。決してそうではありません。鼻先から息が絶えると同時に 共同墓地で一握りの土として消えてしまうすべての人間は、神様の前で例外なく陽炎のように弱なことこの上ない存在です。神様を信じると言いながらも、この重要な事実を知らなかった朝王は誰よりも愚鈍な人間でした。その結果、彼が神様の前で自ら弱いと認めたとき、彼の王国は強かったですが、自分が所有するものだけで神様なしで自ら強くなれると錯覚したとき、反対に彼の王国は弱体化しました。しかしパウロは朝王とは違いました。ユダヤ社会で血統と学歴と経歴で武装したパウロは、いかなるユダヤ人より強力なユダヤ人でした。しかし彼はフィリピの信徒への手紙3章5節から9節を通してこのように告白しました。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関しては、ファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ちどころのないものでした。しかし、私にとって有利であったこれらのことを、キリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを塵悪たとみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。パウロは自分をユダヤ社会で強い人間として支えていた自分のすべてのものを、あたかも排泄物のように未練なく捨て去りました。三位一体の神様に人格的に出会ってみると、自分が虫よりもさらに取るに足りない存在に過ぎず、神様の前ではこの世のいかなるものも自分を強くしてくれることはできないという事実を悟ったからでした。パウロは生まれた時からローマ市民権のある人で、ユダヤ教最高の律法の先生ガマリエルの弟子でした。それだけでも彼は少なくともユダヤ人社会では怖いものはありませんでした。しかしコリントの信徒への手紙1の15章8節を通して、復活なされた主が月足らずで生まれたような自分にも現れたと証言しました。復活なされた主の前で不完全この上ない自分を痛感したのでした。パウロは口先で言葉巧みに人々を扇動し、クリスチャンを迫害して投獄させていた生まれつきの扇動者でした。しかし彼はコリントの信徒への手紙2の11章6節で、自分は話しぶりは素人と吐露しました。言葉に鈍感で無知だという意味です。ロゴスであられる神様の御言葉に接してみると、今まで自分の口から発せられるすべての言葉は百害無益な騒音に過ぎなかったのでした。パウロはまたコリントの信徒への手紙1の15章10節を通して、神の恵みによって今日の私があるのですと宣言しました。自分を通して神様の生命の御言葉が伝えられ、崩れた人生が回復され、迷宮をさまよう人々が人生の正しい道を見つけ、死の土地の上に主の体である教会が建てられるのは、パウロ自身の能力や実力ではなく、全面的に神様の恵みであり、神様の能力によるものであるということです。一言で言って、パウロ自身は神様の前で何も打ち立てることのできない ヒヨはこの上ない存在で、自分を強いクリスチャンとしてしっかり支えてくださることのできるお方は、ただ神様お一人だけという宣言でした。この宣言はコリントの信徒への手紙2の12章10節を通して、以下のような告白に続きます。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら、私は弱い時にこそ強いからです。自分が一番弱い時が自分が強いという意味です。どうしてパウロが一番弱い時、一番強くいられるという逆説が彼に可能だったのでしょうか。パウロは自分が弱いことを知っていたので、いつも謙遜の中で神様の助けを求めるしかなく、パウロ自身はずっと弱かったですが、天地を創造された神様の助けの中で誰よりも強靭な人生を生きていきました。それで彼はコリントの信徒への手紙2の11章30節を通してこのように宣言しもしました。誇る必要があるなら、私の弱さに関わる事柄を誇りましょう。神様の前で自分の弱さを一時でも忘れたなら、神様の前でただほんの一瞬でも自ら強い存在だと錯覚するなら、それは愚かな朝王のように自分の人生を自ら滅ぼす近道であることをパウロは正確に知っていたからです。これがパウロがテサロニケの信徒への手紙1の5章17節を通して絶えず祈りなさいと私たちに勧める理由です。絶えず祈りなさいということは、すべてのことを投げ捨てておき、昼夜小部屋で祈ってだけいいよという意味ではありません。神様の前で自分の弱さを一瞬でも忘れず、毎日神様の助けを切に求める謙遜の心で生きよという意味です。そのような人の人生を通じてのみ、人間が想像もつかない神秘的な神様の摂理が成し遂げられるからです。主の召命を受けた以降、このような心と信仰で一貫したパウロでしたので、未知のヨーロッパ大陸に渡っていき、初めての旅先のフィリピでも自分の弱さを忘れず祈りの場所を探しに出ていったことは、彼にとってはあまりにも当然のことでした。そして次回より詳しく見ていきますが、神様はパウロが祈るために探しに出たまさにその場所で、あの有名なフィリピ教会が始まりました。祈りは神様の前で自分の志と計画を貫徹させることではありません。それは神様の前で自分が完全無欠な人間と共弁することと同じです。祈りは使徒パウロのように神様の前で自分の弱さを誇ることです。祈りとはどのような状況にも屈せずにクリスチャンとして強靭な人生を生きていけるための原動力は、この世の中のものではなく、ただ神様の恵みであり能力だけであることを認めることです。祈りとは神様だけがこの暗い世の中で自分の人生を永遠に責任を負ってくだされることを信じながら、神様の御心と計画に自分自身を完全に任せることです。祈りとはボタンを間違ってはめたシャツを直して着ることと同じです。神様の真理の光の前で祈っている間に、欠けた私たちの人生が神様によってまっすぐに立てられます。祈りは せいぜい何十年生きてから共同墓地で一握りの土となり消えてしまう人間にとっては勇気の源泉です。祈りを通して天地を創造なされた神様に力を得て、神様の御言葉を自分の人生で実行する勇気を得ることになります。祈りは涙ににじんだ目で神様を一層深く知っていく巡礼の旅です。私が私のひ弱さによって涙のにじんだ目で神様の前にひざまずくたびに、神様は私の涙ににじんだ目を通してご自身を私の心霊の中に一層はっきりと投影させてくださいます。祈りは知恵の泉です。私の知識で世の中のものを得ることはできますが、死を超えて永遠のものは得られないことを告白して祈りを捧げるとき、神様はご自身の永遠の知恵で私を覆い包んでくださいます。ドイツの神学者ラインホルト・ニバーのこんな祈りは私たちに大きな悟りを抱かせます。私に変えることができないことを受け入れられる毅然さをお与えくださり、変えることができることを変える勇気をお与えくださり、変えることができることとできないことを区別する知恵をください。本当の毅然さは自分が変えることができないことを受容することです。本当の勇気は自分自身を含めて自分が変えることができることはいくら高い代価を支払っても必ず変えていくことです。本当の知恵は自分が受容すべきことと変えねばならないことを区別することです。その毅然さと勇気と知恵はただ祈りを通してのみ与えられます。その毅然さと勇気と知恵はひ弱な人間のものではなく、本来より全能の神様のものだからです。もしかして絶望の中に陥っていらっしゃいますか？人生の迷宮の中をさまよっていますか？一寸先が見通せない漆黒の闇の罠に閉じ込められていらっしゃいますか？それにもかかわらず自分の能力ではどうしようもないと嘆いていらっしゃいますか？それならば今こそ祈る時であることを忘れないようにしましょう。心を取り直して神様の前に静かにひざまずいて神様のみ仰ぎ見ましょう。祈る人には決して絶望がありえません。祈る人はどのような状況の中ででも毅然さと勇気と知恵を失いません。パウロの告白のように、神様の前で自分が一番ひ弱なことを悟る人が神様によって一番強いクリスチャンとして生きることができるためです。祈る人を通じてのみ人が想像もできない神様の神秘的な摂理が成し遂げられる理由がまさにここにあります。お祈りいたしましょう。祈ることができるのに、ゴーガンさん作。祈ることができるのになぜ心配しますか？祈りながらどうして気にしますか？祈ることができるのになぜ失望しますか？祈りながらどうしてさまよいますか？主の前にひざまずいて切に求めてごらんなさい。心を清らかに思いを尽くして。祈ることができるのになぜ心配しますか？祈りながら どうして気にしますか。アーメン。